ヨハネによる福音書の7章を開いてください。ヨハネによる福音書の7章です。前回はヨハネによる福音書7章の1章から1節から36節までを読みました。で、今日は37節から最後までを読みたいと思いますけれども、今日は、メッセージの題が生ける水の川です。生ける水の川です。前回の学びを思い出してください。前回はイエス様がカリオの祭りというユダヤ人の祭りに参加するためにエルサレムに行かれたところを読みました。覚えてますか？カリイオの祭り、日本語ですと仮のイオリと書きます。イオリというのは、小屋みたいなものですね。その一時的に住むところ、テントみたいなところですですね。で、それを祝うために来ていたんですけれども、実はエルサレムにはイエス様を殺そうとするユダヤ人の指導者たちがいたことを思い出せるでしょうか。それはなぜかと言ったら、なんか事件が起こりましたね。覚えてますか？ベテスダ事件と私は名付けましたけれども、ね、安息日に人を癒した、この足の効かない人を立たせた。そしてその彼が寝ていたベッド、床を運んだということが安息日違反であった。そのことで非常に怒って、それでイエス様を殺そうと企んでいました。けれども、ユダヤ人、他のユダヤ人の人たちには、もしかしたらキリストかもしれない、もしかしたら預言者かもしれない、いや違う、ただ騙してるだけだと、ひそひそと議論をしていたところでありました。で、今日もその続きになりま ですか。で、とっても大事なところが入ってきます。イエス様が立ち上がって大声で叫ばれた福音です。37節、さて祭りの終わりの日の大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと、わざと大声で言いましたが、実際にこのようにイエス様が言われたわけなんです。祭りの大いなる日、終わりの大いなる日と書いてあります。カリオの祭りは合計8日間ありますね。で、何をお祝いしているかといったら、イスラエルがエジプトから出て、で、今日学びましたね、朝に学びましたが、カナン人の地、カナンの地、約束の地に行くまでの40年の間、神様が守ってくださったこと、彼らを守ってくださったことをお祝いする日なんです。それでカリイオを何で作ったかというと、外でキャンプ生活、宿営の生活をしていた時のことを思い起こすためなんですね。この前も話しましたが、その枝で作っています、このイオリをね。で、子供とお父さんが、子供がお父さんにですね、お父さん星が見えるよって言ったら、お父さんが、私たちの先祖もこうだったんだよ、でお父さん寒いよって言ったら、9月か10月ぐらいですね、この祭りはちょっと寒くなります、私たちの先祖たちもこのような時があったんだよと言って言い伝えていくんですよね。で、それを7日間行います。で、その他にですね、写真をその他に一日一日、毎日祭司がシロアムの池からこう水がめに水を入れます。紙にですね、こう水を入れて、そしてそれを運んで、そして神殿にまで行きます。これがシロアムの池です。で、ここを歩いてって神殿です。これ模型ですけれどもですね。で、神殿まで行って、そこで水を注ぐお祝いをしていました。その時に もうその祭司が水を持っているところ後ろに人が並ん、行進してですね、そしてラッパを吹いてみんなで喜ぶんです。それから、詩編の118編の歌を歌いながらですね、これは主が設けられた日である、この日を喜び楽しもう、歌もありますね。この日は、この日は主が作られた、主が作られた、そこから来ています。詩編の118編なんですけど、これを歌いながら喜んで水を運んで神殿にまで行ったんです。ホサナ祝福あれ、主の御名によって来られる方に、というのも詩編の118編の中にありますが、それを行ったのは、その荒野の旅をしているときに水がなかった。それで彼らはブツブツ言ったわけですよね。ブツブツっていうか文句を言ったわけです。水がない。で、神様がモーセにその杖で岩を叩きなさいと言われました。で、岩を叩くと水がほとばしり出た。このことをお祝いしていました。で、これを毎朝行いました。1日目、2日目、3日目、7日目まで行ったんですが、8日目は何も行いません。安息日なんです。何も行いません。そしてそれは無事に約束の地に入ったということを表していました。だからもう水がこう湧き出るという心配も必要なくなるわけなんですね。その8日目がこの祭りの終わりの大いなる日だったんですよ。で、イエス様立ちました。昔はユダヤ教の先生は、教師は座って教えてました。逆だったんです。皆さん今座って、私が立ってますけども、昔は逆だったんです。私が座っていたんですけれども、イエス様はその時に立ち上がって大声で叫びました。そして、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、という言葉を言いました。これは文字通りの水ではありません。イエス、私のところに来て飲みなさいって、イエス様が何か水、特別な水を持っているのではなくて、人間が持っている心の奥深くにある渇きを話しています。喉が渇いたと同じように、心の中も渇いている。それをイエス様のところに行けば、意味ある人生、神様との生きた関係の中に入っていくことができるよ、という意味で、ここでイエス様が飲みなさいとおっしゃってるわけなんです。もう一度、私たちは今もう一度ですね、人間はどういう存在なのかを思い出してみたいと思います。人間は3つの部分でできているということを以前習いました。覚えてますか？もちろん肉体があります。そしてあとは魂があります。魂を今の言葉に直すと精神です。精神です。この物質だけあるなんていう人ってほとんどいない。でも実は私がなんか人と話したらですね、いや精神も物質であると、何かこう化学物質がこう反応したりとかなんだかって言うんですけど私はちょっとよく分かりませんでした、理由がですね。感情があって、知性があって、あと意志がありますね。これ魂があります。でもそれだけではないんです。霊があります。動物と人間の違いがこの霊なんです。人間は生きる意味を求めます。何のために生きているか知りたいって思ってます。で、死んだ後にどうなるかって考えます。だから永遠について考えるのは人間しかいないんです。で、こんなこと言ったらですね、なんか、いや動物ももしかしたら考えてるかもしれませんとかって言われてもなるんですけど祈ってる犬がいますかってその人に聞いたんですがいやですね、人間しかないんですよ、ね、3つの部分でできています。こうですね、 霊、魂、体です。今度は神様を考えてみたいと思います。神様も3つの人格を持っておられます。父、子、聖霊です。わかりますか？父なる神様、そして子なるキリスト、一人子であるキリスト、そして聖霊である神様。でこう聞くとですね、3人神様いるように聞こえますよね。でも聖書には何て書いてますか？神は一人だって書いてます。だから3つにして一人なる神様なんです。で父なる神様をイエス様が表し、キリストが表し、キリストを表してくださるのが誰ですか？聖霊様です。だから直接は、先ほどこれ人間ありますよね、人間の霊と神の御霊がつながって交わって、私たち人間は神様と交わることができるわけなんです。だからアダムを神様が最初に作られた時に土の塵で、人を形作り、その 鼻に息の息を吹き込まれた。鼻に、そしたら人は生き物となったと書いてあります。で当時はアダムは霊が魂を支配してました。わかりますね？霊、魂、体です。肉体の欲求もあったんです。肉体の欲求といったら、はじめに空気を吸う欲求があります。次に水を飲む欲求、水の欲求があります。あと性の欲求があります。神様はこれを良しと見なされました。なぜですか？産めよ増えよ、ね、男と女をお作りになって、そして男女の性の関係を持つことを神様はとても喜ばれました。でもそれは霊が魂を支配している中で、その必要な時にその欲求を用いていくわけなんです。食べる欲求もそうです。それも神様祝福してくださいます。だから肉体の欲求そのものが悪いものでは全然ありません。もともと神様が作られたものです。ところがアダムが罪を犯したんですね。必ず死ぬと言われました。この木から取って食べたら、で食べて取ったらどうなりました？霊が死んだんです。その証拠に神様が近づいた時に怖くて離れました。距離ができました。これで肉体は生きているけれども霊は死んでいる状態になったんです、ね、霊が死にました。そしたらどうなるか、こうなっちゃうんですよ。私たちの魂、精神が肉体の欲求しか考えなくなっちゃうんです。食べたい、飲みたい、何を着ようか、こういうことばっかり考えるようになったんです。そして性の欲求もそれを自分が支配するのではなくて支配されるようになってしまったんです。結婚の中で豊かに祝福されるものがそれをもうやらなければ生きていけないようになってしまったというふうに逆になっちゃったんですね。それで人間は渇きを持っています。ダビデが歌いましたね。地下が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ私の魂はあなたを慕いあえぎます。もの鹿が、ね、水を求めてすごく言ってるのと同じように、私たちの魂が神を慕い求めてるんだ。でこの渇きを誰も持ってるんですけれども、この渇きを物質的なもので埋めようとしてしまう。お金さえあれば幸せになれる。お金がある人に聞いてください。幸せな人少ないんですね。不幸な人が多いです。以前ドラマで宝くじが当たったっていう人のですねドラマがありましたけれども、もっと不幸になるんです。これ事実なんですね。事実なんです。そしてあとは 誰か素敵な人がいたら私は幸せになれる。で、私若くして結婚したんですけども、会社の先輩からまた上司からですね、人生、結婚は人生の墓場だと、結婚する直前の人に言われましたが人に言ってるって何だろうなと思いましたが、私はイエス様を知っていたので幸い、幸せですけれども、結婚生活は。あとは知的なことでこの渇きを埋めようとするんですよ。学問、哲学、思想ですね。でも多くの場合は疲れるだけです。あとは刺激的なことを求めて、スキーに行きたい、映画を見る、スポーツ観戦をする、温泉旅行に行く。で、この頃の日本のテレビというか、もうかなり前からですけれども、私が小さい時と違います。温泉旅行、グルメ、こればっかりなんですね。こればっかりですね。つまんないなって思いますけれども、こういうもので埋めようとしていくんですけれども、イエス様は、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい、私のところにただ来なさい、ありのままで来なさい、そうしたら完全にその深い部分が満たされるよ。で、イエス様が黙示録ではこう言いました。乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい。ただなんですよ。そのまま行けばいいんです。これをですね、私たち誤解します。何かしないといけないんじゃないかな、何かしないと、一生懸命教会に通ってからじゃないと、一生懸命、そうじゃないんです。私のところに来なさいって言ったら目の前にもうただなんです。ただ、つまりそのまま受け取ることができて、その究極の祝福、アブラハムに約束されたあの祝福をそのまま自分が受け取ることができるという、これが福音なんですね。そして38節に、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。聖書が言っている通りにとユダヤ人の人たちに言っています。なぜかと言ったら、旧約聖書の中でですね、この約束があるんです。例えばイザヤ書の44章の3節を読みます。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、あなたの祝福をあなたの子孫に注ごう。カラッカラに乾いたところに水を流す、そして御霊を注ぐ、神様の霊を注ぐ。またこういうふうにも書いてます。58章の11節イザヤ書、主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる、という聖書の約束の通りに、次にその人の心の奥底から。皆さんの聖書にはどうなっているか分かりませんが、この日本語の聖書は意訳です。文字通りは腹からと書いてます。腹、感情を表す、その感情の非常に深い部分を表す言葉として、当時は腹だったんです。日本語にもありますね。腹黒い人と言ったら非常に意地悪な人です。悪いことを考えている人です。ですね。で、中国から来たことわざでは、断腸の思い、この腸ね、腸が断たれる、切れる、あの猿が開いてみたらもう腸が切れていたっていうですね、その思いだから、ここで感じるんだっていうんですね。そこから生ける水の川が流れるんだっていうんです。以前もサマリアの女にイエス様が、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますとおっしゃったんですが、ここでの水はですね、川と書いてあります。川で、この川がちょろちょろ流れる小川ではないんです。ギリシャ語では滝の水のように、急流のように、非常に勢いのある水のことなんです。イスラエルにはですね、荒野がたくさんあります。砂漠があります。 で視界の西側の方にユダの荒野っていうのがあります。あのイエス様が誘惑を受けられたところですね。またダビデがサウルから逃げたエンゲディというのもユダの荒野です。そしてネゲブというところがあります。今日あの勉強した南にアブラハムがいる、あのネゲブの方ですね、砂漠ですね。砂漠はたくさんあるんですが、そこにですね枯れた川がたくさんあるんです。水が何も流れてない、カラッカラになった川があります。水が流れてなかったんでしょって思うんですけれども、実は冬になると雨が降って、そして水が流れるそうなんですが、その時はちょろちょろじゃないんですって。その乾いた川に一気に水がザーッと押し寄せるんですね。砂漠の川というのはこの流れる時は一気に流れます。ということで、ちょっと皆さんにお見せしたいビデオがあります。よろしくお願いします。これは実際のものなんです。イスラエルの砂漠での出来事です。イエス様がお話になったこの生ける水の川が流れ出るというのは今の話です。カラッカラに乾いている心の奥底が一気に水がああいう感じで流れるのと同じように溢れ流れるんだよというのがイエス様がおっしゃったことなんですね。で、次に39節をご覧ください。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからであると。イエス様が叫んでいた時ですね、この生ける水の川が流れてるようになる。でペテロが、ね、こうやってヨハネ、主が言われたことなんかわかるか。ヨハネが、いや、わからんわって、ね、その時わからなかったんですが、栄光を受けておられなかったのでと書いてあります。これは何かと言ったら、イエス様がよみがえって復活して天に昇られて神の御座についていなかったからだということなんです。いつなのか、それは聖霊が御霊が下ったのが使徒の働きの一章の八節でイエス様が約束されました。一章の八節でイエス様が、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと、イエス様がそのように言われて、そしてイエス様が復活されてから50日後、五旬節のその満ちたとき、終わりのとき、弟子たちの上に聖霊が下って、彼らがそれぞれのその外国の言葉で話して、そして神様を賛美して、その時にペテロが説教をしたら弟子たちが3000人加えられた。そこからなんですよ。聖霊様、この働きを生ける水の川、先ほど話したようにものすごい勢いで出ていく、ただ自分の内側でちょろちょろちょろちょろ流れてるのではありません。ものすごい勢いで出ていく川として神様が与えられると約束されたのがこういうことなんです。聖霊様と私たちとの関係には3つの種類があります。一つは神と聖霊と共にいる関係です。英語だったら with、 一緒にいる関係です。これはイエス様を知らない人も持っている関係です。けれどもイエス様について話を聞いて、あ、私は罪ある人間だ、そして十字架にイエス様が死んだのは自分の罪のためだ、そしてイエス様生き返った、じゃあ私も信じる、私はこれだけ大きな罪を犯したということを教えてくださるんですね。隣に、一緒にいてくださる聖霊様、そしてイエス様を信じます。 で二つ目の関係はうちに住んでおられる聖霊様です。英語だったら in ですね。中に住んでおられます。だからここから愛が喜びが平安が内側から出てきて、そしてイエス様と一緒に歩んでいく歩いていく、そういう関係を持つことができるようになります。三つ目の関係があるんです。三つ目の関係は上に望まれる関係です。先ほど聖霊があなた方の上に、上から、英語だと upon という言葉がありますけど、その関係なんです。でそれは内側で満足しているだけではなくて、内側から溢れ流れて、そして周りの人たちにも影響を与える関係なんです。だからイエス様は力を受けて私の証人となると言いました。自分だけのクリスチャン生活ではなくて、他の人たちにキリストを伝える力となる聖霊様との関係なんです。この関係をあなた方は得るよと、私のところに来なさい、私を信じる者はそうなるよとイエス様がおっしゃってくださいました。それで皆さんはどうでしょうか。皆さんはどの関係に今おられるでしょうか。溢れ出ているでしょうか。それとも何一つないって思ってるでしょうか。何一つなかったらどうぞイエス様を信じてください。イエス様を信じている人には必ず聖霊様がうちにいてくださいます、ね、でも皆さんが何かおかしいな、信じたけれどもその実際が伴っていない、周りの人には怖くてイエス様のことを伝えられない、何の影響も与えているように見えない、一生懸命奉仕はしているけど頑張っているけれども何かおかしい、何か実際に力がないと思っていらっしゃるでしょうか。どうぞ聖霊様を求めてください。パウロがですね、エペソにいる信者たちに信じた時聖霊を受けましたかって尋ねたんです。で彼らは聖霊のことさえ聞いていませんでした。皆さんどうですか、聖霊についてこれだけたくさんの話聞かれたことあるでしょうか。ありません。そこでパウロが彼らの上に手を置いたときに聖霊が彼らに臨まれて異言を語ったり予言をしたりしたと書いてあります。イエス様が言われました。天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうか。求めてください、信じて受け取ってください、満たしてくださいます、溢れ流れてくださいます。でこの話を聞いて40節からこの言葉を聞いて群衆のうちのある者はあの方は確かにあの預言者なのだと言い、またある者はこの方がキリストだと言った、またある者は言った、まさかキリストはガリラヤから出ないだろう、キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの町から出ると聖書が言っているではないか。そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった。その中にはイエスを捕らえたいと思った者もいたが、イエスに手をかけた者はなかった。分裂が起こりました。このイエス様の福音の言葉を聞いて本当にこの方かもしれないって思った人が大勢いたんですけれども、それでも信じなかった人がいたんです。いつもこの通りです。必ず信じない人がいるんです。必ず分裂します。イエス様は私は平和を与えるために来たのではない、剣を与える方なんですね、剣を与えるために来たのだ、家族の間も分裂が起こるとイエス様が言われたのはこれが理由なんです。味方か敵かなんです。いや私は中立、真ん中にいますって、ね、真ん中にいるのが一番危ないんですね。知ってますか、戦争でね、あの朝鮮戦争の時に38度線にいたら一番危ないですね。韓国側か北朝鮮側かどっちかにいないとまずいですよね。 それと同じこと言ってるんですよ。敵か味方かなんです。でここで否定した人は、キリストはガリラヤからは出ない、ダビデの子孫から、ダビデがいたベツレヘムの町から出ると。その通りですよね。あいつはキリストじゃないってこう言ってるわけです。私たちはみんな知っています。イエス様はナザレで育ちましたが、でヨセフとマリアもナザレの人たちですけれども、ちょうどマリアが妊娠してもうお腹も大きくなっている時に、ローマの皇帝が住民登録をしなさいと言ったんです。それでもう大きなお腹をしながらその旅をしてですね、ベツレヘム、ヨセフはダビデの子孫ですよね、ベツレヘムの町で、その時にちょうどイエス様がお生まれになったわけです。という情報を持ってないんですよ、彼は、この規定した人は。なのに判断してるんです。これをしないでください。すぐに判断をしないでください。信仰の試みにあった時に、私たちはすぐに判断をしてしまうんです。何か良くない状況、都合が悪いこと、悪いことが起こった時に、あ、だから神様はこういう人なんだ、やっぱりね、この教会でいろんなこと言われたけど、あれはねもう宗教だ、もう本当は違うんだと、すぐ判断しちゃうんです。神様についてもっと知ってください。御言葉からもっと知って、本当にその通りなのかどうかを調べてください。そういう人がいたんですね。パウロが福音を語っている時に、ベレアという町にいた人が、こういうふうに言ってますけど、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。どうか調べてください。疑問があったら聖書を食らいついて読んでください。それでもダメだったらいいです。まあダメじゃないんですけど、まあ、でも自分で調べてください、ね、私が何かあれそれちょっと違うんじゃないですかって、いや私の牧師先生はそんなこと言ってませんでした、いやいやじゃなくて今ほら見てよ聖書こう書いてるじゃないってこうやって、いや私の牧師先生はって牧師が聖書ではありません。自分で聖書を見ていくんですよ。そして45節、それから役人たちは祭司長パリサイ人たちのもとに帰ってきた。彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた。あの人が、話すように話した人は未だかつてありません。こういうの日本語でミイラ取りがミイラになると言います。わかりますか。捕まえに行かなきゃいけないと思っていたのに自分が捕まえられてるんです。イエス様の言葉を聞いて自分もイエス様がキリストではないかと少し思ってしまったんですね。それでするとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。惑わされてるのはこのパリサイ人の方なんですよ。次にすぐ後にニコデモが出てきます。ニコデモは覚えてますか。夜に一人でイエス様のところに行った人です。そして新しく生まれなければ神の国に入ることはできないとイエス様がお話になった人です。でこのニコデモはイエス様が十字架につけられて死なれた後にイエス様を葬るためにもつ薬とかそういうもあの葬るためのその香料をですね持ってった人なんですよ。隠れ弟子なんですよ、ね、隠れキリシタンっていうのはね昔のカトリックの人言いますけれども日本で隠れ弟子だったんです。そしてアリマタヤのヨセフという人も同じようにユダヤ人の議会サンヘドリンの議員でした。で彼がピラトに言ってそのイエス様の下あの遺体を私たち葬りたいからと言ったわけなんです。で他にも実はいたと ヨハネが後で言っています。だけど怖くて言うことができなかったと。知らなかったのはこのパリサイ人なんですね。そして49節、だが律法を知らないこの群衆は呪われている。呪われているのはこの人です。なぜならば神様は憎むものが7つあるとおっしゃいました。箴言に書いてます。で、7つ憎むことをおっしゃってるんですけど、一番初めに出てくるのが高ぶる目、高慢になっていること、見下していること、自分が偉いと思っていること、偉大だと思っていること、これを神様は一番嫌うとおっしゃってます。使徒たちはどういう態度をとっていたか、同じ指導者ですけれども、ユダヤ教のこのパリサイ人の立場、見方ですね。そして使徒たちはどうかというと、例えば ペテロはコルネリオというローマの軍人の人が自分の前でこうやってひれ伏そうとした。そしたら、やめてください、私は同じ人間ですと言いました。またパウロとバルナバがの前でね、あのルステラというところで人々があなたたちは神々です、神様ですとかって言って彼らに生贄を捧げようとした。そしたら衣を裂いて、私たちはあなた方と同じ人間ですとこう言ったんです。そしてヨハネ、この福音書を書いたヨハネは90歳以上になってました。他の人はみんな死んでいます。長老ですよ、まさにおじいさんで、イエス様を見たたった一人の、あの残ってる人ですよ。なんか僕だったらヨハネ様触らせてくださいとかってやってもいいし、そのような扱いを受けてもいいですね。ちょうどカトリックの法王みたいな扱いを受けてもいいですよね。でもヨハネはこう言いました。黙示録の1章の9節、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と臨体とに預かっているものである。同じ兄弟だよ、一緒に苦しみに預かっているものなんだよ。これが恵みの福音なんですよ。さっきお話ししました、私のところに来なさいというのは、牧師とか伝道師とか一生懸命教会に通っている人とか、そういう人たちだけに与えられているものではないんですよ。このパリサイ人が言ってるみたいに、聖書をほとんど読んだことがない人が、神様からより遠くて一生懸命聖書を読んでる人、いつも祈ってる人が神様から近いんじゃないんですよ。私たち感じますよね、牧師先生は神様からもっと近くて私は神様から離れてるって。牧師が神様のに祈りをしてすぐに祈りが聞かれると同じように、皆さんにも全く同じように近くにいてくださって皆さんの祈りを聞いてくださいます。これが恵みなんですよ、恵みの福音。だからただで受けなさいっておっしゃってるんです。お金払わなくていいんです、頑張んなくていいんです。目の前に神様がその福音を置いてくださってるんです。そして最後ですが、彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているかを知った上でなければ判決を下さないのではないか。彼らは答えて言った、あなた方もガリラヤの出身なのか、調べてみなさい、ガリラヤから預言者は来ない。そして人々はそれぞれ家に帰った。ニコデモが言っているのはその通りなんです。律法では証人が必要です。2人か3人の証人が必要だと書いてあります。ちゃんとした裁判を受けてからでないと人を殺すという死刑にするということはできませんけれども、その律法に書かれていることをさえ破ってるんです。この前お話しましたね、この裁きについてたくさんお話ししました。皆私たちが律法主義になると自分が律法を破ってるんです。 でそれが分からなくなってます。怖いですね。これ一番怖いですよ。宗教的に熱心な人たちほど多くの問題を起こすことはないんです。イスラム教の原理主義者だけじゃないんです。教会でも起こるんです。そして人々をこのパリサイ人のように、もう群衆は呪われているみたいに、あの人はダメよって、あの人はサタンがついたんだ、あの人はここだ。違いますね。イエス様なんですか。もう一回言います。誰でも乾いている、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。どうぞこの聖霊の約束を皆さんも受けてください。皆さん一人一人に与えられています。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にありがとうございます。あなたがこれほどの素晴らしい霊的な祝福を私たちに用意されていることをありがとうございます。天のお父様、どうぞお願いいたします。私たちは信じて受け取りたいと思います。この聖霊の満たしを、聖霊のバプテスマを、生ける川の水を、砂漠に流れるあのものすごい川の流れを私たちの内側に起こしてくださいますように、どうかお願いいたします。信じて受け取ればそれをいただくことができるとあなたが約束してくださってます。ありがとうございます。天のお父様、どうか私たちがただただ子供のようにあなたの前に出てって、あなたからたくさんの祝福を受けて帰っていくことができるように助けてください。お願いいたします。神様、そしてこの教会をも、あなたが本当にこの小さき者たちが集まったところに神の国があると約束してくださったように、私たちに本当にこの教会にもあなたの豊かな祝福がありますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。